今日はエレミア書の32章です。このところではエレミアが畑を買うことが記されてあります。一節にユダの王ゼデキヤの第10年とあります。この時はバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムを包囲し、そして滅ぼそうとしていく、そういう最中にあった出来事です。二節を見ますと、預言者エレミアは監視の庭に監禁されていた。なぜか。それは3節のところに預言して、主はこう言われる、見よ、私はこの都をバビロンの王の手に渡す。そして5節の終わりを見ると、あなた方はカルデア人と戦っても勝つことはできない。このことをエレミアは預言し、公言してはばからなかった。ですから王は監視の庭に監禁するということをしたわけです。ところがそういう状況の中にあって、神様はエレミアに言葉を与えられた。それは7節のところに、シャルムの子ハナムエル、すなわちエレミアのいとこが、あなた手にある畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるのだから、ということが起こる。そのことをエレミアに告げられたわけです。親戚がその親戚の土地を買うというのがその当時の習わしであったわけです。しかし状況はバビロン軍が攻めてくる、そういう状況にあって、しかもエレミア自身が滅ぼされると言っているわけです。ですから畑を買うっていうのはとんでもないことであるわけです。おそらくは多くの人たちは自分の畑を売って金に換えて逃げようと算段していたのではないかと思われるわけです。ですからこのエレミアが畑を買う、それはもう全く矛盾したことであったわけです。しかし主の言葉の通りに、ハナムエルは来て、そして畑を買ってくれと言ってきたわけです。9節を見ますと、そこで私は畑を買い取り、彼に銀17シケルを払った。全く言ってることと行っていることが真逆のことであったわけです。なぜ彼はそれをするのか。15節のところに、なぜならイスラエルの神、万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだ。ですから神様はこのユダの地をバビロン軍によって攻められ、そして捕囚とし、しかしその後に返されるという約束を与えられたわけです。17節の終わりを見ると、エレミアの祈りがありますけれども、あなたにとって不可能なことは一つもありません。エレミアは神様の言葉を信じました。18節に、あなたは恵みを仙台にまで施し。19節で、そのご計画は大きく、宮座には力があります。神様のなされることは、もう人間の思いをはるかに超えたことをなされる方である。しかし19節後半を見ると、それぞれにその生き方に従い、行いの結ぶ身に従って報いをされます。この言葉は私たちも注意しなければならないと思います。神様は目を開いて私たちのすべての行いを見ておられる、そしてまた必ず報いをされる方であるということを私たちは知らなければなりません。20節以降にはエジプトの地での出来事をエレミアはまた祈りの中に語っているわけですし、そして24節のところを見ると、この都は剣と飢饉と疫病のために攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。その現状を彼は神様に祈ったわけです。なぜこのエルサレム、神の都が 剣と飢饉と疫病、そしてカルデア人の手に渡されるようになったのか。30節に、なぜならイスラエルの子らとユダの子らは若い頃から私の目に悪であることを行うのみであった。そのように主なる神様は言われるわけです。その悪の一つの具体的なものは、35節を見ると、ベン・ヒノムの谷にバールの高きところを築き、自分の息子、娘たちに火の中を通らせて、モレクに渡した。これは言うなれば、偶像礼拝をして、なんと自分の子供たちをもう全焼の生贄として偶像に捧げるという非常に恐ろしいことを彼らは行っていたということであるわけです。ですから神様はこの剣と飢饉、疫病、そしてまたカルデア人に渡す、そのことを言われたわけです。しかし神様の約束、また計画はそれで終わってしまうのではないわけです。37節に、見よ、私はかつて私が怒りと憤りと激怒を持って彼らを散らしたすべての国々から彼らを集めてこの場所に帰らせ、安らかに住まわせる。それが神様の目的であるわけです。この場所に帰らせる。そして安らかに住まわせる。平安が与えられる。それは39節を見ると、彼らに一つの心と一つの道を与え、そのように言われたわけです。一つの心。それは神様ご自身が彼らの中にあって平安を与え、そして神様がその救いの道を備えてくださるということです。40節に、私が彼らから離れず、彼らを幸せにする。それが神様の救いの道です。神様ご自身が彼らからはもう離れない。そして幸せにする。そしてそれは40節の終わり見ると、私への恐れを彼らの心に与える。神様はどのようなお方であるのか。私たちは聖書を通し、このイスラエルの歴史を通して、神様の一つの真実を見ることができるわけです。神様は大いなる方、恐れられるべきお方である。そのことを私たちは知らなければなりません。その恐れを私たちは心に持ち、そして神様の前にへり下るということであるわけです。そして41節に、私は彼らを私の喜びとし、彼らを幸せにする。それが神様の約束です。私たちを喜びとしてくださる。喜んでくださる。そして私たちを幸せにしてくださる。神様はこのことを私たちに約束してくださっておられます。42節を見ると、私は今、彼らに語っている幸せのすべてを彼らにもたらす。そして43節に、この地で再び畑が変われると、その約束を与えてくださったわけです。44節の終わりを見ると、私が彼らを元通りにするからである。全能の神様、不可能は一つもないわけです。その神様が元通りにしてくださる。そして何よりも、彼らから離れず、その約束が与えられているわけです。そしてその約束は、私たちにも与えられている。私たちも今この時代の中にあって困難やまた苦しみを覚える時がありますけれども、しかし主が共におられる。離れることはない。そして必ず元通りにしてくださり、幸いを与えてくださる。私たちはそのことを信じて主に従っていくものとさせていただきたいと思います。